今日は私たち改革派教会が必ず守らなければならない宗教改革記念手術です。しかし私たちはですね、何をためこの宗教改革礼拝を記念するのか、何を改革しなければならないのか、このことを心から深く考えなければなりません。また神様が喜ばれることは何か、本当に聖書に神様に戻ることは何か、正しい信仰が何か、それを悟らなければなりません。皆様はご存知ですけれども、宗教改革というのは1517年10月31日、ドイツのマルティン・ルターがですね、当時神様の御言葉と全く関係ない伝統や習慣を収集し、また堕落し腐敗していたカトリック教会に向かって、神様の御言葉に変えろとした信仰改革の運動でした。ルターが宗教改革をするようになった直接の動機はですね、免罪符販売のためです。免罪符というのはですね、教皇、レオ、中世、その人が自分の業績を残すためにペトロ大聖堂を完成する計画を立てます。この工事にかかる工事費のためにですね、免罪符を販売したのです。この免罪符を買うならば罪が許され、地獄ではなく天国に入るという主張でした。このように聖書と全く違ったことを行っているカトリック教会に向かって、ルターがですね、カトリック教会の間違ったことを指摘しました。また悔い改めを促いました。ルターはローマの信徒への手紙1章17節を7節のですね、正しいものは信仰によって生きるという御言葉に基づき、人間の意思や行いを通して救われるのではなく、ただですね、主イエス・キリストを信じる信仰によって救われることを叫んだんです。私たち人間は今まで生きてきた自分の慣習、習慣、また自分の業績や名誉と既得権を守るために、聖書に反する行いをする時があります。宗教改革を記念礼拝を捧げる私たちはですね、もう一度自分自身を振り返って、何が正しい信仰なのか、何が神様が喜ばれるのか、正しい信仰によって生きていきましょう。今日読みました御言葉は、サムエル預言者がですね、堕落していたイスラエルの民に向かって苦情する愛と全ての罪を捨てて神に帰りなさいと促う内容です。言い換えればですね、イスラエルの民の堕落した信仰、 その信仰を改革する宗教改革の内容です。当時イスラエルの民は神様から離れ、異邦人の神々、すなわち今日聖書にも書いてありますけれども、ペリシテア人が仕えているアシュトレートに仕えていました。それで神様はペリシテア人を通してイスラエルの民が苦しみを受ける罰を与えられました。預言者サムエルが行った宗教改革の内容は何でしょうか。まずですね、預言者サムエルは神様の以外に他のすべての神々、すなわち偶像を取り除くようにします。3節を見てください。このように書いてあります。サムエルはイスラエル家の全体に対して言った。あなたたちが心を尽くして主に立ち返るというなら、あなたたちの中から異教の神々やアシュトレートを取り除く、心を正しく主に向け、ただ主にのみ誓いなさい。そうすれば主はあなたたちをペリシテ人の手から救い出してくださる。改革とはですね、偶像を取り除き神様に立ち返ることから始まります。それで今日サムエル預言者はですね、イスラエルの民に異教の神々偶像を取り除くように強く言ったのです。神様に選ばれた民はただ主だけに仕え、神様だけを愛し、神様だけに頼りなさいということです。それがですね、祝福の道であり救いの道であり、イスラエルの民がペリシテア人の手から救い出される道であります。まあ、今日聖書を見ますと、異教の神々、またアシュトレイトという偶像が出ますけれども、この偶像という偶像がどのような偶像なのか、それが重要ではありません。もっと重要なことは、その異教の偶像を崇拝する動機、彼らの心、それが何か、それが重要です。結局その偶像を崇拝した理由はですね、自分たちの欲望のためだったということです。もっと祝福をもらいたい、もっと持ちたい、もっと称賛したい、称賛もしてもらいたい、もっと享受したいという欲望のためにですね、偶像を崇拝したのです。皆様、神様に選ばれ救われた私たちは、神様以外に決してさまざまな苦情を心から諏訪してはなりません。自分たちの欲望によって神様が与えてくださった祝福と恵みに満足せず、欲望に従い神様から離れてはなりません。また神様より大切にし、それを優先してはなりません。 神様だけが私たちの助けであり、私たちの導いてあり、導いてくださり、祝福を与えてくださるお方だということを心から私たちは信じなければなりません。もし、まだ自分の欲望によって他のものに頼り、他のことをもっと大切にし、神様に心から誓えることができないようにすること、また物があれば、例えば、物質や名誉、人間関係、自分の仕事など、すべてを取り除いて、神様に立ち返りましょう。主は喜ばれ、世が耐えられない祝福と恵みを私たちに注いでくださると信じます。これが改革ですね。主教改革、主教改革を記念日に捧げる私たちは、神様に誓えることより、私たちの心の中を洗浄しているすべてをより取り除き、神様に立ち返りましょう。また預言者サムエルの主教改革とはですね、祈りの回復の祈りです。祈りの回復、五節を見てください。サムエルは命じた。イスラエルを地に道端に集めなさい。あなたたちのために祈ろうと書いてあります。サムエルはですね、イスラエルのために道端に集めなさいと命じました。当時イスラエルの民は偶像崇拝をしたことで、先ほども言いましたけれども、神様の罰としてペリシテア人の手の下にいました。それで一つの場所に民が集まるということは本当に危ないことです。もしかしたら集まってペルシテア人に対して反逆する準備をするように見える可能性があるからです。それにもかかわらずサムエルはですね、ミツパにみんな集めなさいと命じました。危ないことよりもっと大切な目的があるからです。何でしょうか。神様に祈りをするためです。皆様、祈りというのはですね、崩してしまった神様との関係を回復するための大切なことです。また祈りというのはですね、すべて神様だけに頼り、神様の助けを求めるという信仰の印です。そしてですね、祈りというのは自分のすべての意思を捨てて神様の導きに従う、神様の導きに従いますという印でもあります。神様に選ばれた神様の子供となった私たちにはですね、何よりこの 祈りが最も大切です。祈りというのはですね、自分だけではなく、私たちの家族、また私たちの周りにいる隣人、また国を救うための大きな力でもあります。カルメル山で祈ったエリアの祈りを覚えて、いますね。カルメル山で祈ったこのエリアの祈りはですね、国を救われました。また命をかけてかけたエステルの祈り、この祈りですね、民族を助けた祈りです。大きな魚のお腹の中で祈ったヨナの悔い改めの祈り、その祈りはですね、自分だけではなくネネベの多くの命を救いました。フィリピの炉の中で祈ったパウロの祈り覚えてますね。そのパウロの祈りは慣習はもちろん、彼の家庭、家族みんなを悔い改めさせ救われるようにしたんです。皆様、このように祈りというのは命綱と同じです。反対に祈りをしないということはですね、命綱を離すことと同じです。それほどですね、祈りは本当に大切です。それで預言者サムエルは祈るためにみんな御前に集めなさいと命じたんです。毎日祈っていますでしょうか。祈りは呼吸だと言いますね。呼吸、霊的な呼吸をし、神様と正しい関係を維持するためにですね、必ず祈らなければなりません。今日司教改革記念礼拝を通して、このミツパの祈りが私たちにも起こるように願います。礼拝の回復、御言葉の回復と同じですね、祈りの回復を通して個人だけではなく、私の家族も、私の教会も、私たちの国々も神様の臨在を経験すると私は信じます。この神様の臨在とリバイバル、神様のリバイバルを経験するように、私ももちろんですね、皆様は共に祈る教会となりましょう。6節を見てください。預言者サムエルの宗教改革とはですね、悔い改めの運動でした。悔い改め、このように書いてあります。人々はミツパに集まると水を汲み上げて主の御前に注ぎ、その日は断食し、そのところで私たちは主に罪を犯しましたと言った。サムエルはミツパでイスラエルの人々に裁きを行った。 サムエルはですね、イスラエルのために悔い改めを促しました。一日断食しながら神様に許しを求め悔い改めました。イスラエルの民が神様に悔い改めを知ってからですね、驚くべきことが起こりました。7節以降を見ますとかずっと書いてあります。後で皆さんが読んでみてください。皆様、悔い改めは神様の恵みです。神様の恵みであり、私たちには機会となります。悔い改めはですね、終わりではなく始まりです。また回復です。私たちが心から私たちの信仰の回復をしようとするならば、まずですね、私たちの罪を告白し神様に悔い改めなければなりません。神様の許しを通して私たちの心の中にある罪からですね、自由となります。また神様の大きな恵みを経験することができます。そのようになればですね、私たちは新たな信仰生活を、また正しい信仰生活をすることができます。私はもちろん天地教会の先生の皆様がこのような悔い改めをし信仰の改革を行うように願います。今日読みました御言葉を通して、預言者サムエルが行った宗教改革の内容を私たちは学びました。サムエルはですね、サムエルの信仰改革は神様の意外に全ての苦情を取り除くことです。また祈りの回復でした。そして悔い改めの運動でした。今宗教改革記念礼を捧げている私たちは、今日与えてくださったこの神様の御言葉を心から深く考えましょう。私たちは改革派教会ですね。改革派教会、私たちが頼っていた全ての空情を捨てて、祈りを通して神様との関係を回復し、神様の御前で犯した全ての罪と過ちを告白し悔い改めてですね、神様が願っておられる正しい信仰生活をし、祝福される人生を生きていきましょう。お祈りいたします。